今私たちは朝の礼拝、日曜日の礼拝で使徒言行録を順にたどっております。今使徒パウロという伝道者が現在のギリシャの少し北側に位置しておりますマケドニアというところを巡って伝道している時の話であります。あのエーゲ海で有名なギリシャでありますが、バルカン半島の一番南の方になりますが、その少し北の方、上の方ですね、東西にまるで帯のように広がっているのがマケドニアと言われる、地域であります。一番東のフィリピという町から始まり、そして、州の都でありますテサロニケに至り、そして今日そこからさらに南に80キロほど下ったところにあるベレアという町が今日の舞台となります。前回このテサロニケで同胞ユダヤ人たちによる嫌がらせと迫害を受けて、それに対処せざるを得なかったパウロたちでありました。ユダヤ人らは本来ならば宗教的な問題であるはずなのに、別な王をいると彼らは宣伝していると、いわば政治問題にすり替えて、テサロニケで騒ぎを起こしたわけです。しかも町のならず者たちを使って、パウロたちを捕らえようとしましたが、不守備に終わり、代わりに、信仰をいただいて、パウロたちの家に迎え入れたヤソンという人とその仲間が捕らえられ、当局に突き出されたわけです。そこで争うことなく、ヤソンたちは保釈金を払って解放されました。かくまわれていたパウロたちは、この地で信仰をいただいた兄弟たちの手によって、夜のうちにこのテサロニケを出て、脱出してと言ってもよいでしょうか。東西に走るこのエグネティア街道と言われる街道から離れて南へ80キロ。ベレアという町へと向かったのでありました。80キロの道のりを徒歩で旅するわけですが、一日で行くにはちょっと厳しいかなと思いますね。ロードレーサーという自転車競技では一日に100キロ、200キロを走り続けていく競技がありますけれども、徒歩で、やば普通の旅をしていく80キロ。中一日一泊したでありましょう。このベレアという町に着きます。そこにはユダヤ人の街道があって、早速いつものようにパウロはその街道に行って話をするわけです。何度も申してますように、パウロの伝道のやり方というのは旧約聖書の共通に持っているユダヤ人をまず最初に対象として、そのユダヤ人の街道で話をし、そこからその町へと広げていくという方式でした。いつものように街道に入ってお話をしました。福音を語ったわけです。ここでこのベレアという町の街道の人たちは、新旧約聖書では素直であったと訳されています。何か素直である、それは前のテサロニケの人たちと比較して言われていることでもあるんですが、実はこの素直であるという言葉は、気高いとかですね、気高い、あるいは立派であるとか、あるいはもうちょっと固い表現をすると高潔である、高く潔い、高潔である、そういう言葉なんです。今日はどちらかというと 高潔な人たちと言いたいところであります。その内容は、その気高さというものの中身というのは、あらゆる事柄に対して決めつけを行わずに吟味検証をし、ちょっと今風に言うならばニュートラルな立場、立ち位置を持っている人たちと言ったら良いでしょうか。比較されているのが、このテサロニケの福音に反発する人たちでありました。彼らは結論先にありきで聞く耳を持っていなかった。自分たちの立法や行いを客観視できずに絶対化してしまったがゆえに、それを否定するパウロらを許せず徹底的に排除しようとした。そのようなテサロニケのこの反発を抱く人々に対して、今日のベレアの街道の人たちは、パウロが語る言葉を、その福音を頭から決めつけたり色眼鏡で見ることなく熱心に聞いて受け入れたというのです。ただここで気をつけなくちゃいけないのは、受け入れたイコール信ずるのではまだありません。信ずる前の段階のことであります。決めつけずに聞くということ、自分の考えを間違いのないものとして自分で自分に絶対化してしまうときに、人は聞く耳を持たず、そして自分とは違う意見に聞くこともできず、吟味や検証することなどもできなくなってしまう。実はそれは自分のその持っているキャリアとか知識や経験に依存しているからであります。そこに依存しているからこれは正しいんだって言うし、そこにこだわるし、そこにしがみついてしまうんです。その時には神様により頼むことはこう、脇へと追いやられてしまっている。もっと具体的に言いましょう。自分を絶対化してしまうという非常に硬い表現を今日取りますけど、自分の思っていることや考えていることは間違いないんだと固く、それこそ絶対化してしまうときに何が起こるか。対話が成り立たない、議論が成立しない。皆さんだっていろんな場面でそれを経験しているでいらっしゃるでしょ。職場だってそうでしょ。もう頭からこうだって決めつけてかかってて、それを絶対化している人を相手にして対話がどれだけできるでしょうか。議論をして何かを深めたりプロジェクトを進めたりすることがどれだけできるんでしょうか。いや、職場だけではありません。ありとあらゆる人間関係の中でそれが起こっているはずです。しかしベレアの街道の人々、そこにはユダヤ人もおり、また地元の異邦人もいたはずですけども、多くの者たちが、まあ、全員とは言いません、多くの者たちがパウロたちの言葉に聞き入るんです。こういう街道によそからそういう、まあ、ラビと言われるような聖書の指導者や教える人がやってきて話をすることは珍しくはありませんでした。パウロたち一行が来た時にも、まあその一人であろうとおそらく思われたでしょう。で、安息日にこう巻物を出して、じゃあ今日はイザヤ書を開けていただきましょう。ね、イザヤ書53章あたり、苦難のしもべでもいいんです。 読んで、今の私どものこの礼拝というのは、このシナゴグの礼拝がどうもルーツですから、さっき聖書朗読を長老がしていただいたように、聖書を読むわけですね。そしてその時に、私のような牧師が、専任の牧師が、その解き明かしに当たるのではなく、割と自由に、そうやって外部から来た人も、この話ができたんですね。パウロはそこで、キリストのことを語ったわけです。しかもそれが、聖書に、つまり私どもでいう旧約聖書に予言され、告げられていた、その救い主のが成就したんだと。聞いている人たちは、いわばよそ者でしかないパウロたちの言葉でありますけれども、彼及びシラスもそうでしょうけど、彼らの言葉をきちんと受け止めた。頭からこう決めつけたり、色眼鏡で見ない。つまり自分の解釈とか自分の現在の理解を絶対化しなかったということです。絶対化しないということは、あるいは変化する可能性が残されるということです。私たちだってそうですよ。今自分はこれは正しいと思って生きているわけです。誰だって。そうですよ。でもそれが、ある出会いや、ある導きや、ある御言葉によって変えられるかもしれないわけです。変化するかもしれない。その余地を残しておくんです。なさるのはあちら様ですけど。でもそれをスポーンと切って、いや、私が今考えていることは聖書にのっとっているし、これでいいんだと固めてしまう。これを絶対かと今日は言ってるわけです。今日のポイントになります。聖書や律法を、神の言葉を疑うのではなく、自分を疑うというスタンスが、実は信仰においてとても大切になる。聖書や神様を疑うんじゃないんですよ。自分を疑うスタンスが大事だというのです。疑うというと言葉がきついですから、もう少しソフトに言うならば、自らを問うと言ってもよろしい。聖書は間違いのない信仰と生活の規範なりと、私どもも信仰告白で告白している通りであります。その聖書は間違いがなく揺らぐことはないでしょう。しかし、その聖書を私どもはしばしば自分に都合よく読んでしまう。つまみ食いをし、都合の悪いことは見ない、聞かない。聖書を読む人間の側の危うさというものをいかに自覚しているかであります。自分がどのように聞いていて、どうより頼んでいるのかが問われ、何度でも確かめねばならない。吟味されねばならない。パウロたちは、律法そのものを否定しているのでは断じてない。律法がいかに尊いものであるかは、この街道の人々と共通基盤としてちゃんと持っている。問題は、その律法を正しく行っているという自負と、その行いによって、自分の救いを獲得できるという理解について、パウロたちは異議を唱えたわけであります。福音を語るというときには、イエス様が許してくださいます、救ってくださいます、ありがたい話です、いい話です、確かにその通り。しかし裏を返して言うならば、そうでなく自分の行いに依存し、自分の行いを絶対化し、そこに立って誰とも対話ができないでいるようなありさまを抱えている自分に対して、それを問われてくるわけです。ですから、福音というのはいい知らせなんですけれども、実は真剣に本気になって聞くときに、福音というのはかなり重い。そして、ぐいぐいこう、私どもの魂や思いの深みに、こう、踏み込んでくる。 パウロたちは福音を語るけれども、何も相手を責め立てるようにして語っているのではありません。恵みとして語っているはずです。でも、自分の行いはそれなりにちゃんとできているって自負していて、でこの行いをどんどん積み上げていけば救いに達するんだなんて思ってしまっていることに対しては、いや、それは違いますと。なんか頭ごなしに、あんた間違ってるよって言って、パシンってやるのではありません。それは違います。聖書が証ししていることに照らして考えてください。それは違います。そこに逆に神から離れていく罪が潜んでいるのではないでしょうか。問いかけるわけです。その問いかけをこのベレアの街道の人々は真摯に聞いた。聞けた。受け入れるっていうのはそういうことです。それは聖書や神様に対して向き合う姿勢が謙虚であるってことです。変な自分に対する自信を持ってないってことです。自分を絶対化するときに、無自覚に自分を誇り、神様を脇へ追いやる。そして聞けない人間になってしまう。この無自覚な傲慢ほど手に負えないものはありません。ベレアの人たちがどうしてそのように聞ける人たちであったかはよくわかりません。ある意味、自分を客観視する視座を持っていた。自分をニュートラルな立ち位置に置くことができていた。そこに気高さとか高潔さというものが成り立つ。気高さや高潔さは、向き合う相手を認めて、その言うところに耳を傾けていく。そのようにして相手を尊ぶ。私どもも救いをいただいたからといって、そういう高潔さが自動的に与えられていくかといえば、残念ながらそうではありません。救いの意味をいつの間にか履き違えてしまって、やはり自分の行いにより頼み、自分の知識や経験により頼み、これを誇っていくときに、やることは相手に対する敬意を失い、傲慢に相手を批評し、裁いていく。話を聞くことができないということが、やはり起こるのです。いつでも自らを十字架の前で振り返り、反省しなければいけません。私どもが尊敬する先達の高潔なるキリスト者たちを皆さん思い浮かべることができるでしょうか。さっき私とこの教会の昇天者記念施設を礼拝始まる前ずっと仰ぎながら、お一人一人の名前を見ながら、懐かしく思い浮かべることができる方々も、もっと昔の名前しかわからない方々も、仰ぎながら見ました。高潔なる生き方をした人々、それは本当に自分を絶対化せずに主により頼んで生きていった人たち、その高潔さ、気高さ、私たちは先に天に送った方々の中にそれを見ることができるのではないでしょうか。もちろん欠けだってありましたよ。欠点だってありました。それを分かった上で、それを抱えたままでイエス様に委ねていった人たちでした。今改めて私たちベレアの人たちが素直な人たちっていうのは まあ、素直、うん、確かにそれもそうなんだけど、気高く高潔な人たちだったって言われるときに、どこにその姿をイメージしていったらいいのかって言ったときに、そういう信仰の先達がいるのではないだろうかってことをやはり思わざるには及びません。さて、ベレアの街道の人たちはパウロたちから聞いたことをその通りかどうか聖書に照らして調べたとあります。パウロが告げ知らせた福音は、すべての人が負っている罪と神に背いた罪と、その罪の許しが一人子なる主イエスの十字架の贖いによってなされ、最終的な罪への勝利が復活において実現し、その復活の命、永遠の命を信ずる者に無条件に与えるというものでありました。ちょっと長いですが、その一つ一つを聖書、私どもで言う旧約聖書に基づいて調べた。そうして分かることとは何か。パウロたちの言っていることが当たっているか外れているか、丸か×かを旧約聖書を通して調べて分かったっていうのではないんです。そうではありません。つい先週、まだ婦人会で学びました。大隅雄一先生、元等身大の学書で天に召されておりますが、大隅雄一先生が、旧約聖書の実会について、ラジオ放送でのこうお話を本にまとめた、神の御前に立って、実会の心という書物があるんですが、今、婦人会ではそれをテキストに学んでおります。で、この間はちょうど、何時偽証するなかれというところでありました。嘘をつくな。その中で、大隅雄一先生がこういうふうに言っておられます。主というお方は、私たちにとっては鏡のような方であって、主に向き合うときに、私たち自身の姿が映し出されている。私が人を陥れようとしたら、主の御前では私自身が陥れられる。主の裁きというものはそういうことです。そうありました。これは偽証してはならないという実会の戒めについての言葉です。偽証、嘘をつかないようにとは、どの宗教や道徳でも教えていることであります。しかし、聖書に基づいて偽証をしない、嘘をつかないというのは、主なる神様の御前にあってということが大前提にあるわけです。人の目を気にして嘘つかないんじゃないんです。神様の目を気にして嘘つかないんです。まあ、目を気にするというと変な言い方ですけれども、神の前に立ってということです。神様の御前に立つときに、人は本当の自分の姿を見ることになる。大隅先生は嘘つくなってことを考えるときに、そこから考えていけばいいんだって教えてくれているんです。神様の御前に立つときに、人は本当の自分の姿を見ることになる。そして、神を知るということは、その前に自分を知るということが起こっているということであります。神の正と義と愛が鏡のようになってこの自分を映し出すからだ。そこに現れている自分とはいかなるものか。パウロたちの話を聞いて聖書を調べた人たちはそれで信じたとあります。まるでこの言い方だと、パウロたちの言っていることを聖書で全部チェックしていって、で、一応、になったから、納得したから、信じますって言ったようにも聞こえるわけですけれども、それは全くの誤読であります。イエス・キリストを追い求めて、救いを追い求めて、聖書に聞いていく、調べていく。 何が起こるか。自分の発見であります。自分の姿を見ることであります。その自分は無自覚なうちに自らを主としてしまってきた罪を負っているものであった。そのことを鏡のようにして見せられていく中で、それを自覚させられて、誠の主である神様の御前に悔い改めていく。信じるということは、聖書においては悔い改めがあってこその出来事であります。調べれば調べるほどに、罪に汚れた自分がどんどん見えてくる。どうしようもなく、いわばお手上げになるところを、パウロたちが示す福音は、そういうものを、まさにそういうものを、主は十字架によって許してくださり、復活の勝利をもって永遠の命を与えてくださるというわけです。それをやはり聖書を通して確認し、主イエスというお方が本当にそれを実現成就してくださったんだと知っていくわけです。そこに救いの道があったんだと目を開かれていく。そして告げられた救い主なる復活の主イエスに、過去の主イエスじゃありませんよ。復活して今生きていたもう主イエスに、そういう自分を丸ごと委ねていく。それが信仰なわけです。そういう信仰を賜物としていただいたわけです。多くの人々、またユダヤ人の、ギリシャ人の貴婦人たち、身分の高い婦人たちと男性たちも信じた。信じたすべてへの、すなわち、教会の一員となったということであります。まだこのベレアは、パウロたちが来たばっかりで、教会といえるような、そんな組織も建物も何もありません。しかし、信じた者たちの群れとしては、もうここに教会が誕生している。そして、そこに自分のこの鏡の前に映って、本当ならもう恥ずかしくて、もう穴でもあったらもう飛び込んでいきたいような、こんな自分を抱えながらですね、そんな自分をまるでこう、義の衣をこう肩からこう被せて覆ってくれるようにして、私どもを許してくださる主イエスが いらっしゃる。こんなみっともない、汚れ果てたこの自分にですね、真っ白な義の衣をこう着せてくれるわけです。それ許されるってそういうことですよ。で、そういうその自分をですね、もう、丸ごと委ねるわけです。そういうことをする信仰を与えられている人たちが次々と与えられていった。あんたもか、いや、私もなんだよって。ね、いちいち細かいその自分の汚れのあれやこれやを話す必要なんかありません。でも、君もそうか。私もそうだ。そして、君も、私もイエス様のあの十字架で、許されたんだ。義の衣を着せていただけたんだ。もうその、なんて言うんでしょうか。言いようのない感謝がこう、ふつふつと溢れてきて、本当にありがたいよね、って、こう、湧いてくる中で、主にのみより頼む幸せというものをですね、このベレアの、この多くの信仰をいただいた人々はですね、もう心を一つにして、アーメンって言ったんでありましょう。主にのみより頼むもののいかに強きことか。自分の行いに依存していた自分がいかに脆いものであったか。そのような言いようのない過去への痛みと悲しみを抱えつつも、主にのみより頼む幸せ。それを喜んで賛美し、そして主に倣って助け合っていったことでありましょう。もうここで終わりたいところです。いやー、しつこい人たちがいるんです。 このニュースを聞きつけたテサロニケで、この福音に敵意を抱いた人々がいましたが、なんとなんと80キロを超えて追いかけてやってくるんです。そしてここベレアで民衆を扇動し騒ぎを起こしていった。パウロたちを邪魔し排除しようとしていく。このしつこさ、この執拗さ、それはかつて主イエスと出会う前のパウロと同じではないか。パウロの改心する前はサウロと呼ばれてましたが、サウロは隣国の首都ダマスコまで大祭司の公式な書面を持ってキリスト者たちを迫害しようとして出かけていっている。エルサレムでも家々に押し入り、主を信ずる者を捕らえ拷問にかけ、そしてその信仰を捨てるように迫り、それでも従わない者には死刑にまで至らせていった。パウロにとっては、かつてトルコの、今のトルコのピシディアのアンティオキアで敵意に燃える人々がリストラまで150キロの道のりを越えてやってきて、やはり同じように、迫害と妨害と弾圧をしてきた。今またここで、テサロニケの80キロ彼方からやってきた人々が、人々を扇動し、騒ぎを起こしてパウロたちを排除しようとし、苦しめてくる。その執拗さ、しつこさは、何が何でもパウロたちの福音を野放しにしてはおけない。絶対に許せない。自分たちで徹底的に排除しなければならないんだという、自己絶対化の中から生まれる強烈な使命感のようなものに突き動かされていると言える。パウロは、それがまるで手に取るようにわかるはずであります。かつての自分がそうであったからです。パウロは、そういう者たちと、どういう中身を持っているか、どういう思いを抱いているか、全部わかっているはずですから、彼らと対峙し、彼らと議論し、あるいは戦っていくことだって可能は可能だったでしょう。でも彼は戦うことはしない。仮に話したとしても、対話にも、議論にもならない。戦わないんです。間違っていることを裁くのは主イエスだからです。しかしもう一つある。かつての自分があれほど執拗にキリスト者たちを追いかけ、迫害し、弾圧し、殺すことまでやってきていた自分のことを思うときに、そんな自分がキリストに出会わせられて変えられてきている。それを思うと、あるいは、この80キロをずっと、おそらく怒りに燃えてやってきたこの人たちの中にも、自分と同じようにキリストに出会って変えられるものがあるいはあるかもしれない。やっぱりここでもパウロは絶対化しないんです。あいつらはダメだ。話聞けない奴らだ。バッサリそこで切ることはしないんです。もしかしたら彼らの中の一人か二人かもしれないけれども、自分のように気づきを与えられ、キリストとの出会いを与えられて変えられてくるものがあるかもしれない。パウロは戦わないんです。逃げてると言われてもいい。何と言われても構わない。それよりも、伝道の使命の方を優先させていく。ここで、ベレアで新たに信仰をいただいた多くの人々がいたと言いますが、その人々は、パウロを夜のうちにアテネへと逃す。どうやら海の方に向かわせて、船を使って、海路を使って、ついにこの当時の世界の文化の都、アテネへと福音がもたらされようとしていくのでありました。